皆さんこんばんは、ペルペルペル。さてさて、今回なんですけれども、今回ももちろんペルペルの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいかなという例の、シリーズなんですけれども、今収録しているのは7月の8日月曜日、前場が終わりまして、時刻の方は午前11時35分を過ぎたあたりなんですけれども、めちゃめちゃ暑い日が続いてますが、今日も今天気の方が、33.4度と、蒸し暑いと、最高気温が35度というのが予想されてますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、本当に暑くて、昨日7月の7日日曜日には静岡の方でも最高気温40度を超えたということを言われてまして、まあ、天気予報でもどうなってんねんみたいな、先週ここで言わせてもらった時には、月曜日はこれ梅雨の晴れまでいいお洗濯日和ですよという感じで天気予報の人も言うてたんですけれども、いやいや、その後も火曜日も水曜日もめちゃめちゃ暑くて、もう軒並み35度近くまで上がっていて、危険な暑さになってきてますけれども、どうですか皆さん、熱中症とか、水分とか補給をされながら大丈夫でしょうかと。まあ、ペルペルもめちゃめちゃ暑いんですけれども、まあでももともとですね、まあ、暑さには、まあ、どっちかというと強い方で、まあ、ペルペルは、まあまあ、陸上競技をやってまして、まあ、中長距離やってまして、社会人になってからはマラソンやってましたので、まあ、こういう夏っていうのは、LSD、ロングスローディスタンスってことで、まあ、ゆっくりと山を使って、まあ、トレイルランニングみたいな感じですわ。山のところをゆっくりと歩かずに腹筋背筋使いながら登っていくという訓練したりしてましたので、それを暑い最中やって、ほんでもう当時はまだ昭和ですから、水飲んだらあかんでみたいな指導もあったんですけど、そんなことしたら本当にもうみんなやっていけへんから、まあ、金剛山っていう山のところを登ってたんですけれども、ちょうどそんな飲むものって言ったら川の水しかないんで、まあ、その時初めて流れてる川の、まあ、とはいえ山ですからね、山ですからそんなに、緑色のやつではないんですけれども、まあまあ、透明の水を飲んだりしながら、まあ、熱中症にならないようにということでやってたんですけれども、でもさすがにですね、めちゃめちゃ暑いので、まあ、今これちょうど収録してるので、冷房をかけさせてもらってるんですけれども、でも普段ですね、あまり冷房はペルペルはかけておらず、まあ、とはいえ、まあ、今年の3月までは学習塾を経営してましたので、去年の今頃というのは、まあ、子供たちが、塾に来てくれて、勉強しているときには、もちろんいい環境で勉強してもらうために、まあ、冷房を効かせて、で、その中でベルベルもずっと夕方から夜までおさしてもうたので、涼しかったんですけれども、でもさすがにですね、一人でおると、まあ、そんなに理由がない時には、まあ、今日なんかだこれ収録させてもらうので、まあ、扇風機の風やったらブーンと音が入ってうるさいので、まあ、それやったら涼しくするにはこの冷房がいいかなっていう理由がありますから、まあ、心置きなく、冷房の中で過ごさせてもらってるんですけど、まあでもなかなか一人では、その冷房の中でずっとおるというのも、まあ、どないなもんかなと。まあ、所詮、ペルペルごときですから、まあこれがまだですね、息子とかいてくれたりしてたら二人なんで、まあまあ、冷房の中で過ごすのもありやな、みたいになるんですけど、所詮、ペルペルごときですから、自分一人ぐらいやったら、そんなもう昔ながら、そんな暑い中練習もしてたし、しんどい思いで水もなかなか飲めへんかったりとか、そういうのをこう耐えてきたから、まあ熱中症もあるかもしれへんけど、でもですね、まあまあその水を汲んできて、で、それで、まあまあタオルでそれを絞って、 そのタオルでこう体を拭いたりして、扇風機の風で、気化熱で体温をこう上手に奪ってもらって、で涼しい感じでなんとかやれるんちゃうかなみたいなところで、普段はですね、一人でおるときには冷房をつけずに、で、まあまあその、水を汲んできて、それをこうタオル絞って、で体を拭いて、その体をに扇風機の風を当たって気化熱で、涼しくさせてもらってるでみたいな、そんな感じで過ごさせてもらってるんですけども、皆さんの方はいかがですか。まあ、ちょっとその冷房もなかなか、まあ今のエアコン確かに安くなったとはいえ、電気代も結構上がってきてますから、まあ、ちょっとどれぐらいかかるかは、まあ、見てないんですけれども、まあ、それでも、まあ、ギリギリまでは、そんなにやらんでええんちゃうかな、みたいなところも考えてまして、まあ、ちなみに、ペルペルはですね、学習塾を、してるときにはもちろん先も言いましたように、子供たちにはいい環境で勉強してもらうために、冷暖房はしっかりやってたんですけれども、まあ、そういうのも含めた電気代、で、今、ファイヤーを迎えて、塾も、まあ、なくなりまして、授業なくなりまして、冷暖房そんなに使うことなくなったんですけども、まあ、電気代の方が、まあ、大体ですね、半分以下になり、まあまあ、3分の1から半分の間ぐらいの、それぐらいの値段まで落ちてきてるんですけれども、まあでも、これで十分、やれるんちゃうかな、とは、思ってまして、まあ今のところはですね、所詮ペルペルごとき理論で、いや、こんなん多分いけるやろうってことで、まあちょっと体調がどうなるかわかりませんけれども、まあでもその、まあこのまま一回やってみて、ほんまにやばなってきたら、まあちょっと冷房も入れながら考えようかなと。でもさすがにね、昨日の夜は、昨日7月7日の夜は、気温見ていますと27度超えてたので、もうめちゃめちゃ暑かったので、まあ、ちょっとだけ除湿で部屋の温度を下げて、ほんである程度下がってから、でまた同じように扇風機で、まあ冷房消してから扇風機で寝させてもらったみたいな風になりまして、まあまあでも、まあちょっとそんな感じでずーっと冷房つけてるってことはないんですけれども、ちょこちょこと、もうここぞって時に、冷房をかけながら、まあ、やっていこうかな、というふうに考えています。まあ、でもですね、さすがにこんだけ暑いとですね、まあ、虫たちも、悪さをする虫たちも、この真っ昼間には泣いてる虫はほとんどおらずというか一匹もおれへんのかな。まあ、朝、夕、夜、ね、雨降ってても、気温がそんなに高くない時には虫たちは泣いてるんですけれども、まあ、真っ昼間になると、さすがに、泣いてないと。で、なんでしょう、今、南側のフェンスのところには、ま、いろいろ、虫たちが来いへんかな、みたいなところで見てるんですけれども、やっぱり昼間は少ないんちゃうかな、と。まあ、それでもですね、やっぱり、アゲハに、卵生まれてまして、まあそれは柑橘系のところに卵生まれてまして、黒いちょっとなんかイボみたいなした、そんな幼虫がアゲハの幼虫がいまして、まあまだ赤ちゃんのほんまの幼虫やったんですけど、もうちょっと殺すのは嫌やったんですけど、もう思わずガーッと見つけたから投げて、いやいやもうこれちょっとずつ見ながら。まあまあもしかしたら殺すかもしれへんけれども、でもできる限りは殺さんとちょっとまあ、どっかにこう放り投げて、まあまあそれで、まあちょっと死んでしまうことになると思うんですけど、ちょっとそれもどうかなってもありますけど、まあそういう感じでちょっとはですね、気持ち的に、まあ殺生はせえへんかったで、みたいなところで救われたいかな、みたいなところがありまして、まあでもですね、その北側の半日陰の方はやっぱり、こんだけ暑くても、南側に比べると気温はまだ多分おそらく低いと思いますから、まあ、時々半日陰になったりもするので、だからやっぱりそっちの方ではカメムシがやっぱり今来てまして、カメムシもその緑だけじゃなくて、茶色のやつとか、 で、ちょっと変わった形のやつも来てまして。で、この間見つけたのは、これちょっと新種ちゃうかなというのはあるんですけど、カメムシ茶色っぽいんですけど、背中のところの模様がチェック柄になってて、え、こんなカメムシおるの？でも形カメムシやみたいなところで、ちょっと今度おったら捕まえていいか、ほんまに調べとるから新種ちゃうんから、こんなんおるんかよみたいな、見たことないわみたいな。まあそんなところで、まあまあちょっとですね、そういうのも、まあ面白いんちゃうかなってことを見ながらやってまして、まあなかなかやっぱり暑いなっていうのが、そういうところなんですけども、まあまさて、まあちょっと今相場の方が全部終わりまして見てみますと、今日はですね、なんか、最初は下げて始まって、また上がったり、また下げたりってところで、方向感がないような不安定な相場やったんですけれども、今日はですね、ちょっと待ってくださいね。今日はですね、終わり値が、終わり値、前場の終わり値が、まあ、ほとんど先週末の終わり値と変わらず、13銭安の4万912円24銭で前場終わったところなんですけれども、今日はですね、株式ランキングの方で見てみますと、最安値、年初来安値更新されたものはどんなあるかちょっと見てみますと、皆さんにこの間から話してたやつで言いますと、パルグループホールディングスと、2726パルグループホールディングスっていうのは、これはですね、前に皆さんに、スリーコインズとかやってるとこですよ、と。で、ここの株主優待は、ここがですね、結構そのリゾート系のところに、ホテルを持ってまして、そこの半額になるそういう優待があるから、興味ある方は、これまた見られたらどうですか、と言ってた、あのパルグループホールディングスが1632円で、年初来安値をなってまして、まあ、ごめんなさい。今、1632円やけども、その年初来安値になった時には1627円か。だから今ちょっとそこから、5円戻したんかな。ところのやつで、でもまだまだ安いですよ、というあたり。それからですね、あと、アダストリア。2685、アダストリア。これもこの間皆さんに言ったところなんですけども、年初来安値3105円をつけて、今また5円上がって3110円と。まあ、こちらの方は、ちょっと待ってね、皆さんに、まあ、イオンモールにもたくさんありまして、ベルベルもこの間言わせてもらったように、ついこの間までは、ここの店をひいきにしてまして、どんな店があるかと言いますと、まあ、グローバルワーク、レイジブルー、ニコアンド、ベイフロー、そちらはラコレとか、こんなところのブランドがありまして、まあまあ、着やすい感じのカジュアルな服で、まあ、配当についても悪くなく、90円もらえて 2.89% と、それから優待の方が、100株以上保有していたら、継続保有期間2年未満であれば3000円。2年以上であれば5000円つくので、ベルベルのところはですね、家族アカウントも利用して持っていますので、まあ、ちょうどそういうカジュアル的なものを興味ある方とか、好きな方、好きなブランドあるでという方にとっては、まあ、おすすめちゃうかなという、このアダストリアが今また年初来安値あたりを着てますので、まあ、興味ある方は行かれてもいいんちゃうかなというところを思っているんですけども、まあ、他にもですね、あと今年初来安値とか値下がり率関係で言ってたんですけども、上がってるところで言えば、今日はですね、ちょっと待ってね。値上がり率みたいにか。値上がり率って見てみますと、なんか面白いのがないかなっていうのを見てみると、まあ、ちょっと下がってはきたんですけど、最初の方はですね、これ、3474の G ファクトリーと、これはうなぎのうなととで有名なところでして、こちらの方が、あれですよね、確か、ちょっと待って、これ、ここの記事あるわ。水産省の方から、水産庁の方から、 うなぎの完全養殖の実用化に向けて研究状況の報告会が開かれて、卵から育て上げたうなぎ、その育った大人になったうなぎがさらに卵を産んで、でまた稚魚になって、それもやっていけるという完全養殖に向けてまた一歩進みましたよと。まあ、その結果今までは4万円ぐらい育つのにかけてたものが、これが1匹あたり今回の完全にこの、親も養殖で育ってその子供をまたっていう感じのサイクルをやったので、1800円あたり1匹あたり今まで4万円かかってたのが1800円余りのコストでいけるっていうことで、まあ、このまあまあその発表されたのがプラスになって G ファクトリーがめちゃめちゃ株価ストップ高で先週はなってたんですけども、今週の方はいやちょっと待てよと、これってまだ完全に、そんなにうまくいったわけじゃなくて、そういう見通しができてきたでっていうことであって、そんなにまだすぐに原価につながるものではないでということに気づかれたこともあり、またあるいは利益確定の動きもあり、だいぶ最初はめちゃめちゃ上げて今日もストップ高なるかなと思われたんですけども、でもちょっと落ち着いて下がってきたでみたいなあたりで、まあまあその辺でうなぎ関係もちょっとこの夏になりますと土用の丑の日もあり、非常にですね食べたいところなんですけども、まあ今年はですね土用の丑の日は7月の24日水曜日になってまして、ちょうどその2日後にはフランスのパリのオリンピックの開会式もあるということで、まあその開会式の2日前に土用の丑の日というところで、まあうなぎも非常に楽しみではあるんですけれども、まあまあうなぎと言いますと、まあペルペルはですね、まあ思い出的にはまあやっぱりその個人のお店でやられてるうなぎっていうのはめちゃめちゃ美味しくて、でペルペルも息子がうなぎが好きで、でちょうど近くにですね美味しいうなぎを格安で出してくれるところがあったので、まあそこに毎年この土曜の日には行って、その大将が炭火でまあ何回も焼いてくれてはタレつけて美味しい感じでいい匂いで、匂いも楽しませてもらい、焦げ目もつけてもらい、でそれでまあまあ、うな重いただいてたんですけれども、その大将の方ももうご高齢で引退されて、その店がなくなってからがですね、ちょっともうどこでうなぎ食べたらええねんってところで、なかなか見つけられなくて、まあ、ちょうどそのペルペルが持ってる優待系で行きますと、まあ、吉野家でも食べることできますし、あとは、クリエイトレストランツのカゴネ屋さんでもうなぎ食べることができるんですけれども、まあ、どちらかというと、やっぱり似た感じのうなぎで、まあ、やっぱり炭火で焼いたわけでもなく、焦げ目についてもつけてくれてないので、まあ、タレは確かにまあまあ美味しいんですけども、でもやっぱりその、個人のお店の方が秘伝のタレで、もう格段にうまいということで、まあそこで食べられへんのは辛かったんですけども、まあでもですね、なんかその、ちなみにこれも余談なんですけど、その先のペルペルがよく通っていた店っていうのは、ちょうど愛知県三河産のうなぎで、ちょっと値段の方が、はっきりした値段を忘れたんですけど、ほんまもうめちゃめちゃ格安で、1000円ちょっとぐらいで、食べることができて、格安やなほんまにみたいなところでありがたかったんですけど、ちょうどその横のお店でも同じく愛知三河さんで、だけども値段の方が結構いい値段してて、なんでこんな値段の違いあるんかなと、こっちの方も同じ愛知県の三河さんで、こんだけ値段1000円ぐらいで食べれるのに、向こうはちょっと何ぼか忘れましたけど倍ぐらいしてたんちゃうかなみたいなところで、だけどもそれその高い方のお店はですね、なんとこれニュースで流れたんですけども、なんと愛知県三河さんではなく中国のうなぎを、産地偽装して それで高い値段で売ってたやんかと。それがなんかどうやってかバレちゃって。で、それでもう、百貨店にもなんかおろしてたみたいなんですけども、もうシャレならんわ、みたいなところになって、そこの会社は、まあ、倒産というか、畳むみたいな、店畳むで、みたいな感じで、なったんですけれども。だけどもこれ、ちょっとよくよく考えてみたんですけども、ペルペルの行ってたうなぎのお店も、愛知県三河さんで、で、その三次偽装のところも愛知県三河さんで、だけど両方とも同じ産地なんだけど、ペルペルの行ったところは1000円程度で、で、その、偽装したところは倍の値段で売ってると。これでももしかしたら、もしかしたら、ペルペルが行ってたところも中国産やったんちゃうかなと。これは。だけども、中国産も侮るなかれ、今は本当に美味しいですから。だから、もうそこはですね、その、美味しいのは元より、大将が自分の技術でもって、炭火で焼いて、で、いい焦げ目つけて、で、秘伝のタレつけてくれたから、まあ、安い値段の中国産仕入れて、で、格安の値段で提供して喜んでもらおうと。だけども、片屋の方は、まあ、その、なんやればちょっと、格を気にするというか、百貨店とも取引がありますから。だから、そういうところに気をつけながら、値段、結構ええ値段して、そういう風に見せて、みたいなとこしてたんちゃうかな、みたいな。ところを思ってるところがありまして。まあ、それでも、あくまでもペルペルの意見なのでわからないんですけども。まあまあ、でもその、今現在はですね、まあ、ペルペルは、まあ、クリエイトレストラン付けのカゴの屋でうなぎを食べるか、もしくは今、オリックスのふるさと優待を使って去年からうなぎを買ってまして、まあ、その、オリックスのふるさと優待の方も今年がちょうどもう最後になってまして、もうそのふるさと優待をやめて、今度から配当の方にもうシフトさせてもらおうで、というふうな動きになってまして、まあ、最後の優待を、まあ、今回も去年に引き続き、うなぎにしようかなってところで、で、ちょうどそのオリックスのふるさと優待のうなぎもですね、6社ぐらいのやつがありまして、この中から選んでくださいね、みたいになってまして、まあ、どれもこれも、まあまあ、だいたい220グラムずつ、2尾で、なってまして、あとはですね、なんかちょっといろいろ炭火でやりましたよとか、なんかそれぞれのこだわりの、こう、表記がされてて、その中からどれしようかなっていうふうに思ってるところなんですけども、まあ、これも、これとてですね、やっぱり、見た感じのやつで、焼き目はついてないのが多いと。まあ、もちろん、炭火で焼きましたよっていうのも、売りのところもあるんですけども。まあ、去年はその炭火じゃないところを頼んだので、焼き目がついてなかったので、で、それをちょうど、ののちゃんと二人で食べようってことで、で、ののちゃんが、そう、ちょっとフライパンを使って、焼き目、焦げ目をちょっとつけてくれて、で、その後にこうタレをつけて、まあまあ食べさせてもらって、まあ、それはさすがに、個人のお店に比べると、全然、それはやっぱり、個人のお店の方が、まあ、その、炭火焼きやし、で、秘伝のタレ、まあ、大将の、その、プラスアルファがありましたから、美味しいんですけど、まあ、それでも、ののちゃんがうまいことやってくれて、まあ、ののちゃん結構器用ですから、そういう意味では、非常に楽しく食べることができたので、まあ、今年もこの最後のオリンクスの、ふるさと優待を使って、うなぎ、まあ、どれを選ぼうかなと思って今、考えてるところで、まあまあ、まあ、それまた、どこのやつにするかちょっとまあ、後からするとして、ちょっとまあだいぶまた時間の方が経ってきたんですけど、まあ今回はですね、ちょっとその、まあいろいろ、先週あったことで、まあ皆様にお役に立つかどうかわからないんですけども、ちょうどですね、ペルペル、車、ホンダのフィットに乗ってるんですけども、そのホンダのフィット、いつも半年おきに定期点検してもらってまして、で、ちょうど今年の12月に3年を迎えて、車検を、することになるんですけども、その車検に向けて、また一気にいろんなものを変えるんじゃなくて、ちょうど今ですね、ホンダの方から、夏の、いろいろそういうお得に変えるセールっていうのが来てまして、 で、それで、あれと。こんなんあんねんなと。こんなん知らんかったわ、と。ほんなこれ、車検の時に一気にいろんなもん買えるよりは、なんか今このやつを利用して、うまいことやった方が安く済むんちゃうかな、というところで、まあ、特にタイヤの方がなんか 15% 割引してるってことで。で、それで、まあ、こっちでやってもいいかなと思いつつ、でもやっぱりこんなんはやっぱり相見積もりした方がええで、ってことで、オートバックスの方に持ち込みまして、オートバックスも今ちょうどタイヤが安くなるっていうセールを行ってるので、まあ、こちらの方でもいろいろ相談をかけながら、まあまあ、しかもペルペルはですね、オートバックスの優待、まあ株主で優待も持ってますので、まあその辺で、まあ皆さんにこのオートバックスのことも伝えながら、ちょっとこういうのもいいですよ、また皆さんお考えされたらどうですかみたいなところも言おうかなっていうあたりで、オートバックスの方は983に、オートバックス7になってまして、まあ、今日の今、終わり値の株価が 1567.5 円と、今日は、22円前週末よりも上がってるんですけども、配当の方が、こちらの方は、60円の 3.83% と、それに、優待の方が、今回から、ちょっとその今までは優待券で、オートバックス限定の優待券でだったんですけれども、同じオートバックス限定なんですけど、V ポイントに変わりまして、100株以上で1年以上継続保有で1000ポイント、300株以上で3000ポイント、700株以上で7000ポイント、1000株以上で1万ポイントっていうのが最大。さらにですね、700株以上やったら3年以上継続保有で8000ポイント。1000株以上やったら3年以上継続保有で13000ポイントということで、まあ、1000株持てばそれは一番お得はお得なんですけど、まあ、1000株であれば156万7500円かかるってことで、まあ、そこまではなかなか難しいので、まあまあ、まずは100株。まあ、ペルペルの場合は300株持ってますので、まあまあ、3000ポイント。それを家族アカウントでも持ってるので、まあ6000ポイント。で、それがずっと、他の今まで使わずに持ってきてるので、結構溜まってきてまして。ほんで、あと、V ポイントもありますし、それからよそでもらったその商品券の優待もあるので、その辺を使ってオートバックスで買った方が結構安くつくというのもあったので、まあ、ホンダの方で、そのタイヤの方とかどれぐらいかかるかというのを見積もってもらったのと、オートバックスの方で見積もってもらったのと、やっぱり比べてみたんですけれども、やっぱり、そのいくらホンダの方が 15% 引きとかしてても、オートバックスの方が、まあ安いなと。で、安いし、やっぱり優待も使えるし、で、V ポイントの支払いもできるし、さらにその今回の V ポイントまた貯まるので、まあそのあたりありがたいので、まあやっぱりこれ、オートバックス持っといてよかったなぁと。で、オートバックス結構割とペルペル信頼してるのは、以前、ホンダじゃないところの、まあ、日本を代表する自動車メーカーの車に乗ってたんですけれども、まあそこにも、まあまあ、車検出すときに、やっぱりちょっとその、どれぐらい、いろいろ交換とかでかかるかなっていうのを、まあ、ディーラーの方が一般的に高いと言われてるので、オートバックスで見積もりしてもらって、どれぐらいかかるかと、いう風にしてこう見比べて、やるってことができるんですけども。いや、その時に、見積もり出してもらった時に、あれ、トヨタの方が安、あ、だって、これやばいな、これ。もう言ってもたけど。あれ、ここの方が安なってるやん。ディーラーの方が安いやん、みたいな。え、オートバックスの方が高いでなんでやろうってことで。で、オートバックスの方にもう一回聞いてみたら、いや、間違いないですと。ここの部品、これ交換する絶対必要がありますから、これはやらないとダメですと。そうじゃないと、事故起こる可能性ありますから、と。ことを言われて、ほんで、実際にそのディーラーに持って行って、こんなんオートバックで実は言われてんけど、お宅の方が確かに安いんやけども、これ信頼していいんですかって言ったら、あ、だから、ケースを変えて、上司と共に謝りに来られて、 や、すいません、そこ見落としてましたと。それ本当にすいません、交換する必要ありますみたいなこと言われて。で、オートバックス、これなかなか安さだけちゃうなぁと。まあそれはもちろん人によるんですけども、しっかりとやっぱりそういうのできてるんやなぁと。いうことで、やっぱりもう信頼したかなぁと。まあ、でもこれ確かに人によるんでね、そのシステムがしっかり出来上がってるのか、それはどうかはちょっとわからないんですけども。でも、さすがに、やっぱり、きちっとやってくれるあたりは信頼高かったし、で、自分は株主でもあるし、お得なポイントもつくし、またそのポイントも使えるしってところで、オートバックス、やっぱり、任していいねんなって気持ちを持っていると。で、さらに他にもですね、イエローハットもあるんですけども、イエローハットの方は、9882と、ちょっと待ってね。こちらの方は株価の方が2239円で、で、配当の方が70円ついてまして、3.13%。で、優待の方が、こちらの方が、3月末と9月末に、100株以上保有しておれば、1000円ごとに、300円割引されるっていう割引券が10枚の3000円と。で、さらに、湯幕取ウォッシャー液 2.5 リットル1本もらえるという、そういう交換券、商品交換券をもらってというあたりで、総合利回りにしますと、イエローハットの方が総合利回りは高いんですけども。でも、ペルペルはイエローハットの方は持っていないと。でもこれ人の好き好きによると思うんですけど、確かに総合利回りは高いんですけど、イエローハットの方は3000円か。ちょっと待ってね。1000円か。1000円ごとに300円値引きってことで、オートバックスの方はその、もう即そのままその V ポイントが使えるんですけど、こっちの方は1000円ごとにっていうそういう条件がついていて、そのあたりがちょっとなんか使いにくいなっていうのがペルペルは感じたので、だから、まあまあペルペルはオートバックスの方をやってるんですけども、まあでもこれも本当に月々なので、また皆さんもですね、いろいろ、そういうのも、だいぶ、役立ちますよ、と。ペルペルはその自分の、今ですね、まあファイヤー、今年から完全ファイヤーさせてもらってて、で、まあ、優待を使って、まあ、生活の桐谷さんを目指してますので、桐谷かと。で、いろいろその外食費とか、生活費とか、そういうもののコストカットを、この優待投資で循環サイクル作りますよ、的なところで。まあ、車については、これはですね、やっぱり、なんやかんやとかかってきますから。だからそういうところでは、このオートバックスは非常に、ありがたく使わせてもらってますよというあたり。まあ、このあたりもまた皆さんですね、自分自身のいろんな生活を考えられて、あ、イオンモールが近いし、この先だアダストリアとかも使えるわとか、エディオンもあるわと。そういうのをこう使えば自分の生活費、カットできるなと。それがあっての高配当株 D とインフラファンドで、その、配当金とか分配金とかの円のキャッシュローを作ったりとか、まあ、そのあたりやっていくことができるので、また考えられたらどうかなというあたりっていうのを、まあまあここで言っとこうかなと思います。あとですね、まあ、その、ハーベストフロー関係、まあ、野菜、果樹栽培についてなんですけれども、まあ、イチゴの方は、今これ一進一退してまして、まあ、最初二株から始まって、順調に、どんどん苗、新しいのランナーで伸びて増えてきてますよ、と。で、それがですね、まあまあ、その、14株まで行ったんですけども、7倍増えましたよ、と。7倍になりましたよ、と。だけども、途中でなぜか、そのランナーの小株が枯れましたわ、二株枯れましたわ、と。いうところで、また12株になっちゃいました、と。で、あれからま、2週間経ちまして、一進一退で、また2株増えたと思ったら、また2株枯れてみたいな、とこを繰り返しつつ、今は14株と。で、ちょっと増えたと。いうあたりで。まあ、でもこれ、このあたりやっぱ、 止まるんかな、このあたりどうなんやろなぁと。でもなんか聞いたところによりますと、一株からは15株ぐらいまで出ますよって言われてるので、まあそう考えますとさらに増える可能性はあるんですけども、ちょっとこの暑くなってきたので、だいぶへたばってきたんかなぁというので、以前に比べるとやっぱり増えるペースはちょっと減ってきたかなと。だけどもやっぱりちょっとそのいろんな枯れたりするあたりがあるので、まあ、今後またちょっと病気が出てきたりするかもしれへんのでどうなるかなあたり、この辺はちょっと気にしてるところです。あとですね、イチジクは順調に今2つだけ実ができてまして、蓬莱市日本酒と言われる種類なんですけれども、まあ、こちらの方はまあ徐々に今大きくなってきてると、まあ鳥が狙ってるっていう話もあるんですけど、今のところは暑いのかちょっと最近鳥来なくなったなぁというところで、まあまあでもちょっと警戒はしてるかなぁと。でもそのもう一つのですね、あのイチジクの種類の方もまあまあしっかりと大きくなりながら順調にこちらの方も育ってきてるかなぁと。でジャガイモの方もまあ、ちょこちょこっと、まあまあ、じゃがいもがこう、顔を出したりして、こう、顔を出すとまた緑っぽくなって食べれなくなりますから、今ちょっと出かかってきたら、土を上からかけたりして、持ったりしてて、やってるんですけど、まあでも多分、まあまあ、それなりにできるんちゃうかな、みたいな、いうところもあるし、ブラックベリーの方も、まあまあ、去年の枝に、できてる、その実が、まあ、色の方が、あまあ、赤っぽくなってきましたよって言ってたんですけど、あのまま順調になってて、まあ、まだ黒くはなれへんな、みたいな。だけど、ま、順調に大きくなってるし、その今年の芽の方もしっかりと伸びてきてるので、まあ、このまま伸びていってほしいな、っていうふうに思ってます。で、ミニトマトの方が、こちらも順調になってるんですけども、ちょっとその、一時のブームはちょっと止まっていったかな。ブームというかその、いっぱい収穫できるのは8個から10個くらい収穫できますよ毎日って言ってたのはちょっと止まりまして、でまたでも花がいっぱい咲いてますので、もうちょっとしたらまたいっぱいできてくるんちゃうかなと。だけどもやっぱりミニトマトはこの間も言いましたけど、値段がだいぶ上がってきてるので、スーパー見ててもまあ、ペルペルちょっと生協のお弁当を取ってるんですけど、生協のお弁当にもまあほとんど毎日ミニトマトいつも一個ずつ入ってたのがもう今や入らなくなってますので、やっぱり値段高くなってきてんねんなというのもあるので、まあ、収穫量を見てますと、まあ、十分元取れんちゃうかなってことなので、皆さんにはこのミニトマトおすすめちゃうかなとも思っています。まあ、他にも柑橘系もしっかりと育ってきてまして、まあ、夏芽の方は実際はですね、こう育ってきてるんですよ。まあ、あの春芽は残すんやけれども夏芽はもう取ってくださいっていうのがまあまあ一般的に言われてるところなんですけども、というのは春芽には花が咲いて実がつくけれども夏芽には一切つかないと。だからこれ栄養のとこ無駄になっちゃうから、それはもう切って春芽の成長に、使ってくださいねってことなんですけど、ペルペルはまだそこまで株が大きくなってないので、この夏芽出てきたのも株の成長にはええかなみたいなところで、そのまま切らずにそのまままあ育てさせてるかなというのをしてまして、ただですね、一つあのあれですわ、あのなんや、すだちの方がまあ、去年の枝に花が一個だけなってたんですけど、それが今実ができてきてちょっと大きくなってるという、そういうのがありまして、もうこれ以上は多分まあ、今年はならないと思うんですけども、ちょっとその分がなんか割とやっぱり嬉しかったなというので、まあまあ来年以降もこれが今伸ばしてるやつがどんどん大きくなって順調にまた来年の春芽が出て、でまたそれで実がなってくれたらいいかなみたいなところ思ってまして、まあ、そのあたりが今の喜びかなみたいなところで、ちょっと時間が来ましたので、今日はこれで終わっておきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。非常に暑いですけども、皆さん、熱中症などに気をつけて、まあ、お過ごしくださいませ。それでは皆さん、おやすみなさいませ。